南無法蓮華経南無法蓮華経南無蓮華経我深く難事らを敬もあえて傲慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
はい、華義抄の21ページですね、21ページの書というところで、はじめにというはじめのところだね。総本山退席時にはというところね、そこから次のページのその書の終わりのところまでですね。ちょっと長いですけども読みます。はい、書小本山退席時には三方三期という規則があって、我々は知らず知らずその規則に律せられているのである。ところがこの三方三期は不分律である。しかもこの三方三期は不分律でありながら総本山には今日まで700年来厳然と行われているのだから不思議である。この三方三期もそのもとは二祖日光上人の唯戒沖門26箇条と日中上人の華義抄121箇条にあるのである。唯戒沖門には一箇条においても犯すものは日光が末流にあるべからず、華義抄にはこの上位の趣を守り行住座下に拝見あるべく候と強く末弟を戒められているのである。その末弟を戒められた事柄を末弟がよく神官に染めて伝えたのである。それがいつか三方三期という名になって今日に伝えられたのである。そしてこの華義抄は日中上人が直接お書きになったものではなく、弟子の南條日住という人が常々お聞きしたことを書き留められたのを日中上人の御入滅の翌年文明15年これを上書して本山第12代日珍上人にお渡しした書物である。本山九代日中上人は北は奥州から西は京都まで遊戯せられ、説法釈伏に暇がなかったごとくである。それゆえご神筆のものはご本尊以外はあまりないようである。しかし常に説法せられたから弟子たちが上人の説法談義の聞き書きを物せられて今日に伝えられているものが多いのである。日中上人は文明14年9月29日入滅の時は74歳の高齢であったから、第10代日常上人と第11代日程上人はすでにご宣言されれた後で 第12代日珍上人は文明4年16歳で血脈相乗を受けられているので、日雄上人が御入滅の時にはちょうど26歳であった。そこで南條日住も老練で、すでに自分の死の近きを知り、かねてからの日雄上人から聞き置いたことを、年若き日珍上人に発す漢図としての教訓として書き使わされたのである。本書は南條日住の性質そのまま本山の宝蔵に所蔵している、話は変わるんですけどもこの間の23日のですね、この三宝院で行われた第7回の第7回目の第6教区の、総会大会ですね、本当に、天候に恵まれてですね、1週間後の昨日の日曜日だったら大変なことになったなと思いまして、本当に、この巡り合わせとはいえですね、本当にありがたかったなというふうに思いまして、それから、まあ、大会の前後事故とかアクシデントもなくですね、本当にいい天気に恵まれて、大会を行うことができまして、皆さん方にですね、本当にご苦労いただいて、ありがたいというふうに思いました。また山本和子さんにはですね、堂々とお話をいただいて、本当に、ここでやった甲斐があったなというふうに思いました。よそでやるときにですね、参加するのもこれもまた大変なんですけども、迎えてここでやるのもですね、初めてだったこともありますけれども、これ本当に大変なことだなというふうに感じました。ですから今まで開催をされてきた寺院はですね、本当にご苦労されているんだなということを思いました。また今後ですね、このまたこの同じように何年かごとにここで開催をするということが、まあ、話し合いの結果ですけれどもあるかも分かりませんけれども、本当に大変なんですよね。本当に大変なんで、本当に大変なんですけども、まあ、今までの寺院のご苦労を考えると、まあ、そういう順番の中に入ってもそれはちゃんと行っていかなきゃいけないなということをですね、感じました。それからですね、全然話は変わるんですけど、たまたまご信者さんからね、ベートーベンの第九の歓喜の歌ってありますよね、年末なんかに、この市民福山でもやりますよね、年末に、歓喜の歌の合唱を例えばこのリーデンローズとかですね、そういうところでこの開催をするということをするんですね。広島でもやってまして、で随分練習をして歓喜の歌が歌えるまで、そのオーケストラと合わせて歓喜の歌を歌うということのイベントが、この時間をかけてこのしなきゃいけないので、時間をかけた以上年末だけじゃもったいないということで、今度は夏の大工とか言って、このやってますよね。夏にまで、大工をやると 代行やると誰も反対する人間がいないみたいに、そのなんかこの盛り上がりますからね、あの歌ね、このガンガンガンガンといって、この盛り上がりますから、大工のこのイベントがこのどんどんどんどんこの増えていくわけなんですよね。で、大工がどういうことをですね、その歌っているのかということがですね、そのドイツ語ですからね、みんな日本人がドイツ語を習って、このドイツ語私分かりませんけど、ドイツ語で歌ってますから、なんかこうガーッとこう高まってくるなという感じで、その歌ってる人も喜んでこの歌っているわけなんですけれども、改めてですね、もう何十年も前にも、私大工がどういうことを歌ってるのかなということを、その、ドイツ語分かりませんから、日本語の訳をですね、この本を読んで、今みたいにインターネットはありませんでしたから、本を求めて、それでこの、まあ、読んで、やっぱり大工はそのキリスト教のその教えによってその作られているその歌なんだなと、曲なんだなということがですね、この改めてこの認識をしてたんですけども、この大工のこの人気がどんどんどんどん高まってきますから、ですから信仰している人もですね、芸術じゃないかと、音楽じゃないか、名曲じゃないかと、別にそれはそれでその芸術としてその美しいんだから、みんなが喜ぶんだからそれでいいじゃないかというふうにその考えるこの人もいるんですけれども、その芸術は何を高めるための芸術かということをその考えなきゃいけないと。で、大工というもの自身が方々じゃないんですけれども、別に方々とは言いませんけれども、この世の中から大工を撲滅しようとか言ってこと、いうことを言ってるわけじゃなくて、その意味を分かった上で、その大工っていうものが何を讃えて歌っているのかということをその考えて、いかなきゃいけないということなんですね。で、この大工の中のその歌詞にこういうことが書いてあります。書いてあるんですね。歓喜よ。これ歓喜の歌って言いますからね。歓喜よ。美しい神々のひらめきよというふうに、この書いて、エリジウム、ラクドから来た娘よ、我らは炎のような情熱によって天空の彼方、あなたの聖地に、あなたの聖地、神の聖地ね、あなたの聖地に踏み入るということがこの歌われているわけなんですね。ドイツ語で歌ってますからみんな分かってませんけども、その神様のこの輝きっていうものにこの包まれて、そして神の聖地に私たちはこの迎えられて入っていくんだと、要するに天国にこの行くんだということがその歌詞の中にこの歌われているわけなんですよね。そしてその最後の一番の結論の盛り上がりのところ、兄弟たちよ、星空の彼方に愛する父なる神がおられるはずだ、地に触れ、伏せ、さぬのか、その、要するに、触れ伏すっていうことですね。地に触れ伏さんのか、あまたのものよ、創造主、天地創造の神を感じるか、世界よ、星空の彼方に求めよ、星々の彼方にかの神がおられるはずだ、というのがこの大工の一番最後の盛り上がりのその結論のこの部分なんですよね。だからその天地創造のその神というものに対するこの信仰というものをそのままこの歌にしてこの歌われているのがそのこの歓喜の歌 ということなんですよね。で、神に召されるということが自分たちの一番の歓喜だと、喜びだということを言ってるわけなんです。で、歓喜というと大聖人様の御書の中にこの南無法蓮華経の題目は歓喜の中の大歓喜なりという言葉がありますね。歓喜の中の、私たちが感じる喜びの中でも最上級の喜びっていうものがこの南無法蓮華経の信心の心だということをおっしゃってるんです。で、それは何かというと、いつも皆さん方に言う一切衆生平等成仏、誰の命にもどんな命にも仏の命というものが備わっていて、誰でも仏になるということが一番の歓喜の中の大歓喜なんだということなんです。だから仏様に、神に、仏様に成仏させてもらうということで喜ばしいって歓喜だということを言ってるんじゃなくて、あなた方の命の中にみんな仏の命というものが備わってるんですよということを一番の大歓喜だということを、この大聖人様の教えは法華経ということを踏まえて私たちに教えてくれているということなんです。仏の国土に行くのが大歓喜だということを言ってるんじゃないんです。だから私は大工のこの歌詞よりも大聖人様のこの教えの方がずっと私たちには深いその喜び、大きい喜びというものをこの与えてくれる。大聖人の歌にはその世界中に轟くような大工のような歌はありませんけども、だけども私たちが唱える南無法蓮華経の題目っていうのは歓喜の中の大歓喜ということをこの示された、私たちの成仏ということを明かされているこの教えなんだということなんですね。だから、皆さん方の周りにもね、大工の合唱団の練習に行って大工を歌ってよかったというふうにその喜んでいる人がそのいるかもわからないです。もう私たちはさっき言ったように大工撲滅運動をしなきゃいけないと、大工は方々だってその言っていかなきゃいけないということを言っているんじゃないんです。そのことが分かっているんですかと、あなたは何を歌っているのか分かっているんですか、歌の内容というものを本当に信じてそれを歌っているんですか、本当の歓喜というものは神に召される、神の国に天国に行くということが本当の歓喜ではないんですよということをこの私たちはこの伝えていかなきゃいけない。間違ってもええことしちゃったなということを言わないようにこのしてもらいたいということなんですよね。まあ正月の初詣にしてもクリスマスにしてもね、みんな何をやってるのか分かんないで喜んでやってるんですけども、何をやってるのか、なんでこういうものがあんのかっていうことをその考えて、さっきの袈裟衣の話じゃないですけれども、その本人が考えてそれが自分たちにとって本当の歓喜なのか本当の歓喜じゃないのかということを自分たちが考えなきゃそのいけないんだということなんですよね。だからダメだダメだというふうに言うんじゃなくて、その意味というものがこういうもんなんですよと、さっきも言ったように今インターネットで何でもスマホとかそういうもので簡単に見られますから、大工の歌っている日本語の歌詞の意味を知ってますかということだけでも、その伝えていくということが大事なことじゃないかというふうに思うんですよね。さて、相当かけ離れた話になりましたけども、最初に読んだところに入りますね。本座に出家して上がるとですね、その必ずその三宝三喜、ということをこの上の人から言われるんですね。で、ここに書いてあるように不分律で三宝三喜っていうその文章は全くないんですよね。ですから説教されるたんびにそのお前たちはその三宝三喜から外れてると言われるんですよね。 三方三規から外れてるって言われても、その文章を見たことないですからね。だから三方三規から外れてるっていう人も文章を見てないんですよね。何なのかなと思うんですけども、ずっと三方三規三方三規っていうふうにこの言われてる。三方三規の山っていうのはその堆積時のこの山っていうことですよね。その堆積時は、何でか分かんないんですけども、お山、お山っていうふうに、そのずっとお山っていうふうにそのこの私たちは呼んでこのいたんですね。堆積地にいる者は堆積地って言わないんですよね。お山と。で村の人たちもその山の小僧かとか言って、そのなんか悪さするとね、お前山の小僧かとか言って怒るんですよね。ではいとか言って謝ったりするんですけども、遅刻しそうになる、遅刻しそうになるとね、もう稲刈りが終わった田んぼの横切ってね、学校までね、その最短距離でその走っていこうとするんですよね。こうするとね、そのもう稲刈りした後だからね、もう何したっていいじゃないかと思うんですけどね、この土を踏みしめるとね、そのお役所さんはそのあとまたその起こすのが大変らしいんですよね。だもんでね、クッカー走っていくとね、どこともなく出てきてね、山の小僧かとか言って、はいとか言ってで、しませんとか言って謝りながら走っていくんですけどね、そんなことしょっちゅうやってましたけども、であんまりひどくなると、その村の人がね、その堆積地にその直に、怒りに来るんですよね。ほとまたね、集められてね、それでまた説教されるんですよね。もう、山の生活っていうのは全部その団体責任なんですよね。一人でもやるとみんなその怒られるんですよね。本当に嫌でしたよね。自分が当事者ならいいんですけど、その人がやったことまで延々と怒られるということをやってましたけども、まあ、そういう時にも三方三規、田んぼ踏みしめたぐらいで三方三規が出てくるとは思わないんですけど、三方三規に外れてるとか言って怒られてましたけども、で、結局大人になるまで、三方三規が何か分かんないでその生活してたんですけども、ここに書いてあるように三方三規のこの文字にないこの基本は、この日光上人の唯戒お鬼門と日中上人のこの121箇条、これが要するにこの三方三規のその元として、この三方三規というこの文字にないその存在というものがこの言われ続けているんだということなんですよね。で、皆さん方の中にこの日光上人の唯戒お鬼門と日中上人の121箇条を何回もこの勉強してこのいますので、分かると思うんですけども、で私が何回もこれを、まあ、3回目とか4回目になると思うんですけども、何回もやってるっていうことは、この日中上人のこの祈儀章のこの上位の趣を守り、行住坂に拝見あるべく候という、行住坂に拝見あるべく候ということで、その私は何度も何度もこの日光唯戒お鬼門とこの祈儀章を通して、その皆さん方に私たちの身近で大聖人の仏法というものをこの守って、この信仰していくということは、具体的にこういうことなんですよということを皆さん方にこの分かってもらいたいために、何回も何回もこれをこの教科書にしてその話をしているわけなんですけれども、このそういう意味なんですね。で、その中で 皆さん方が何回もこれをテキストにして勉強してきた中で、その本当に分かると思うんですけれども、堆積時が今この言っているところの階段本尊絶対というのと血脈絶対ということは、この結界置き門と二中小二の毛義章の中には全く出てこないんです。全く出てこないんです。で、結界置き門とこの毛義章の中に出てくるのは、法華経の行者としてどう生きるかということしか書いてないんです。だからこの階段本尊絶対と血脈絶対というのは、相当その後の時代、私はその日刊商人の時代の江戸時代に、もう江戸時代はこの放浪の禁止、釈服の禁止っていう、もう何ですか、人別帳によってもう宗教というものをこの変えるということの自由もこの許されない、そういう時代だったわけなんですね。だからその時代において日蓮召集以外の各宗派は、自分たちのところほど正しい教えはないんだというふうに、全ての宗派宗教というものが我伝因水のその本当にこの自分たちにこもったその教えというものにその固まっていったわけなんですね。だから日蓮召集もその時代に自分のところが一番正しいんだということで、その固まっていったということなんです。だからきっとお肉毛なんていう大商人の歯が抜けた、その歯が高専ルフの暁に、その歯についた肉が盛り上がってきて、その歯が肉でその覆い尽くされるんだというような馬鹿げた存在も、その時代にその作られたもんなんですね。そんなことあるわけないんですよね。そんなことあるわけない。だけど昔のことだから、そういうこともあるんじゃないかというふうに思うんですよね。花咲かじじいなんていう物語がありますよね。そんな灰をこうやって撒いたら桜の花が咲いて、そんなことあるわけなかろうというふうに今の人間は考えますけども、昔の人間は、そういうことあるかもわからないなというふうにみんな思ってたわけですよね。だからその科学的とかそんなことで解明できるようなことは誰も分かりませんから、だから神とか仏だったらこのぐらいのことはあるかも分かんないなと、なかなか奥深いなというふうにみんな考えて、みんな信じてたわけですよね。だからその時代にはそのお肉毛とかそういうものがあっても別にそのありがたいなっちってみんな手合わせてたか分かんないんですけども、お肉毛があったから、堆積時にお肉毛があるからっていって、それが一体その仏法の正しさっていうものと何の関係があるのかと、何も関係ないですよね。逆にうさんくさくなるだけですよね。話にならないですよね。だから今となってはそういうその馬鹿げたことを宣伝の材料に使う、ありがたそうな正しそうなことの宣伝の材料に使うということは、その逆の効果であって、それはあっちゃならないそのことなんですけれども、それはずっとこの引っ張り続けてこのいるわけなんですね。でもそれは江戸時代の我伝因水の自分たちのところが一番正しいんだということをアピールするその材料になれば、何でもそのそれをその利用しよう、活用しようという考え方のもとにこの出てきたということがこの言えるわけなんですよね。だからそういう意味でこの私たちはこの階段本尊絶対とその血脈絶対というものに、いまだにこの堆積寺というものはこのことにしがみついて、それが大聖人の仏法であるかのように思われているんですけれども、大聖人の仏法は 日光上人の唯戒を決まん、日中上人の毛義書の中に示されるように、法華経の行者として生きる姿というものが本当の一切衆生平等成仏のためのこの信仰の姿なんだということ、そのことをこの唯戒お鬼門と日中上人の毛義書を学ぶ中でこの深く感じてもらいたいというふうに思うんですよね。日中上人がね、ここにも書いてありますけど、日中上人がね観世になった時にね10歳ですよ。10歳で人生が分かりますか？分かんないですよね。説法ができますか？できませんよね。10歳じゃ人間が何か、命が何か、どんだけ天才であっても分かりませんよね。サッカーの天才とか一芸に秀でた天才はいるかも分からないんですね。だけれども仏法を語るっていうこの全ての命っていうものの成仏っていうことまではどんな個人的な天才でやってもそれは分かんないんですよね。じゃあ10歳の人がその観世になったということは、それを支える取り巻きのこの人たちが、この日中上人がこれだけのこの毛義書を人々に説いて残したということは、日中上人も自分を支えてくれた人たちに日蓮大聖人の仏法というものはこういうもんなんだということを10歳ですから英才教育を受けたわけなんですね。つまりもう本当にこのなんていうんですかね、この大事なことをですね、もう詰め込むようにこの日中聖人にこの付き添ってずっとその教え続けて、そしてこの大聖人の仏法を法華経の行者として行っていくということは、こういう時にはこうだ、ああいう時にはこうだというふうに、その人生経験のないことを人生経験のある人たちが通して日中聖人にこの注入していったということなんですよね。そのことを通して日中聖人も自分が幼い時から学んだことをこの毛義書としてこの説いて残していったということなんですね。くしくも日中聖人の後を継いだ第10代の日常聖人と第11代の 日程聖人まで日中聖人より先に亡くなるわけです。日中聖人から僧侶を受けたその後の後の人まで先に亡くなっちゃうわけです。それを考えた時に日中聖人は自分と同じ境遇の若い子供がまた継いでいかなきゃいけないっていう危機をこの感じたわけなんですね。だから自分がその自分を支えてくれた人たちが教えてくれたものをこのまた自分がそのことをそのバトンタッチしていかなきゃいけないというふうに考えて、この弟子の南条日重という人はあの南条家の血を引いたこの弟子なんです。その南条家の血を引いた南条日重がそれを書き留めて、南条日重もこの未来の不安というものを持っていましたから、だから日中聖人が亡くなった後、自分が亡くなった後、退席寺をどうやってこの引き継いでいかなければならないのかということを考えた時に、自分たちができることはこの毛義書というものを通して日蓮大聖人様の仏法というものを信仰していく法華経の行者の日常茶飯のその振る舞いというものはこういうものでなければならないんだと、この大層な 日蓮大聖人の教えはこうこうこうだっていう、その本当に光り輝くような文章のそういうこのものよりも、自分たちの日常の生活の中でこの法華経の信仰というものをこの貫いていくということは、こういう時にはこうする、こういう時にはああするということを具体的に書いた内容のこの懸疑書というものをこの残すということが一番重要なことだというふうに考えたわけなんですね。今私たちがこの勉強しててね、今の生活にそぐわないことはあるかもわからないんですけども、この日中商人の時代にはその本当にその身近なその話題の中に大聖人の教えを織り込んでこの内容が書かれているということなんです。だけど大聖人の時代も日中商人の時代も人間の文化や文明は変わっても、実戒五分の私たちの命心というものは何にも変わってないんです。ね、下手をすると何にも進歩してない。ひょっとしたら後退してるかもわからない。ね、後退してるかもわからない。大聖人の時代にその原子爆弾で脅し合うなんてことはなかったからね。今原子爆弾で脅し合ってるっていうことは、鎌倉時代よりも劣ってるんだよね。劣ってる。本当に犬や猫でもしないようなことを人間がやってるということですよね。犬だったら強い犬がね、ワン。強い犬はあんまりワンって言わないね。うーって言うよね。信者さんの家行ってもね、ワンっていう犬はいいよ、いるってわかるから。だけどね、玄関ぐらいまで行ってね、うーって聞こえてきたらびっくりするね。と思って、なんじゃと思ってびっくりして噛まれるんじゃないかと思いますけどもね、ワンぐらいだったらまだあれですけど、キャンキャン言ってるのはもう本当にあのゴミみたいなもんだね。ゴミって言ったら失礼だけど、大したことないんですよね。だけど今はもうね、原子爆弾だからワンとかウーだかどころじゃないですよね。スイッチを押すぞ押さないぞっていうその話になってるわけですからね。飛行機をビルに突っ込ましちゃうんですからね。もう犬や猫以下ですよね。何にもその話し合いもうなりも何もないんですから。本当にその人間の心っていうものがこのすさんで退化このしているなと。さっきの大工の歌詞じゃないけども、神を中心にした考え方や文化では本当の平和って来ないですよね。絶対に絶対に来ないです。全部を神にお任せしましょうっていうんだったら、阿弥陀如来に全部をお任せしますっていうのと同じですからね。だからお任せするんじゃなくて、自分の命に仏の命が備わってるんだという、誰にも仏の命があって尊いんだという教えでなければ、本当の平等や本当の平和ということは絶対にありえないことなんですよね。だからそういう意味において本当にこのそのことをこの懸疑書は私たちの生活の身近なことを通してこの法華経の信仰を貫いていくということはどういうことなのかということをこの教えてくれているということなんですね。だからそのことをこの大切にその考えて、また同じ話かというんじゃなくて、改めて何遍も何遍もそのことを自分の心にその刻んでいってもらいたいというふうに思うんですよね。なんか皆さん方の方からありますかね。 じゃあ皆さん方も納得していただいたようですので、今日はこれで終わりましょう。
よいしょ。
ありがとうございました。